皆さんおはようございます。
おはようございます。
ヨセルの会にお越しくださいましてありがとうございます。今日も主の御言葉から学んでいきたいと思います。今日は三位一体を取り上げたいと思います。キリスト教信仰にとって三位一体というのは信仰の真髄なんですけれども、この教理に対して多くの異論があります。でそのことで、いわゆる誠のキリスト信仰から外れてしまった方々もたくさんいるんですね。そういった意味でこの三位一体の教理が本当に聖書に即したものなのかどうか、そのことを知ることは非常に大切なことです。そういった意味で今日はこの教理を取り上げたいと思います。そして、今日の学びを通して、聖書の御言葉の学びを通して自信を持ってこの三位一体の神をまだこの誠の神に触れておられない方々に伝えていただきたいと思います。これはすごい真理が語られています。三位一体についてはこのようにキリスト教会の中でも、またこの世においてもこの混乱が起こっている教理です。キリストが父なる神と共に、この父なる神の右の座にキリストが座っておられる、二人の神がこう座って支配をしておられるというイメージですね。このイメージにつまずいてしまう方が非常に多いんですね。で、聖書の中にはこのようなイメージが語られているわけです。右の座に就かれてということですね。それをどのように私たちは解釈していけばよいのか。で、実際に御言葉を詳しく見ていきますと、このことは解明されるんですね。神は私たちが理解する上で必要なものをすべて備えてくださっています。それはこの旧新約両聖書にすべてもう記されている。この啓示を知れば私たちは自信を持って神が示してくださった誠の信仰に、信仰を受け入れ、そしてそれに近づき、そして広めていくことができるわけですね。それでは実際に今日まず聖句から見ていきたいと思いますけれども、使徒パウロはローマ人への手紙の1章の20節のところで、ここに挙げておきましたけれども、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのですということを語っています。で、ここで神性というところに線を引いておきましたけれども、この神性というのは、禁定訳聖書ですね。その聖書では神格、神、神性の意味の Godhead が使われています。で、これはいわゆる神、普通の神というよりもむしろ三位格の神に言及されている言葉ですね。その言葉が使われている。つまりこの大自然を見るときに、この三位格の神が至るところに現れている、その三位格の神のデザインが至るところに現れているということがここに集約されて語られているわけですね。聖書が主張する神の本性、三位格の神のデザインですね、自然界にどのように反映されているか。で、これは私たちの周り至るところでこれは発見できるんですね。で、ここに挙げておいたのは本当にごく一部なんですけれども、そのことに意外と私たちは気づいていない。そしてこの三位一体という言葉は政治家などもかなり使うようになっておりますね。ですからキリスト信仰、聖書を知らない人でもこの三位一体という言葉は知っているように見えます。でも果たしてその本当の意味が分かっているかどうか、今日はその学びを聖書を通してしていきたいと思います。まず大自然というのは被造界です。神が作られた世界です。三位一体の構成が非常に多く見られます。もし全宇宙を作られた方が唯一の神であるなら、ただお一人の神であるなら、その作られたものの端々にその唯一の神のデザインですね、唯一の神のデザインというのは類似性があり共通性があって、それが至るところにこう広がっているわけですね。それが 見られるはずということになります。実際神のデザインがこの自然界には反映されています。神ご自身の存在形態が三位一体、三位格の神ですね。 お一人なんですけれども、三人の働きをされる神、三人の形でいろんな形で現れる神、非常に複雑ですから、私たちのこの世の心ではそれをそのまま真に受けることはできないんですね。でも聖書はこの逆説、背離を語ってるんです。最初から最後まで同じことを語ってるわけですね。でこの三位一体の原則というのは自然界の至るところで観測できるということになります。まず太陽ですね。太陽は私たちに関わる3つの現象があると言われています。これは太陽と地球ですね、それに関わる現象が3つあるわけですね。まず太陽は非常に質量とか形、非常に大きいわけです。この大きさが地球に及ぼす引力ですね、これがまず私たちが地球から見て感知できる、その知ることができる力ですね、これ引力です。それから地球上にいますと太陽からの光の恵みを帯びることになります。つまり光も私たちは感知することができます。そして地球への放射熱ですね、熱があることによってビタミン D などが作られ、そしてそれが私たちの体の栄養剤になるわけですね。そのように生きることができる、この引力と光とそして放射熱ですね、この3つは全部同じ本質である太陽から出ているわけです。ですからこれを切り離すことはできないんですね。でもその機能は今挙げたように3通り違っているわけです。このような形で私たちが感知するときには全く未踏のものであってもその源は一つであるという現象はいろんなところに見られます。で例えばこの太陽ですね、太陽が父子そして精霊という関係で考えますと、父が高いところから見守っておられる、そして子が地上におられて、そしてその間を取り持っておられるのが御霊であるとすれば、この太陽のこの関係、太陽の引力というのは父がこの人々を引き継ぐ自分のもとに導こうとしておられる、その父というふうに捉えることができるわけですね。そしてこの光ですね、光はこの暗闇から私たちを救ってくださる御子を象徴することができますね。暗闇から足元を救ってくださる御子ですね。そして放射熱というのは精霊の力です。いろんな形で私たちを励まし栄養を与え、そして導いてくださるわけですね。そういう形でこの捉えることができるわけです。デザインがもし一人の創造者であれば、このように同じような形でこの全てが反映されているということが言えるわけです。水の分子 H2O を挙げておきました。水の分子というのは私たちの目には水としか見えなくても、2つの水素とそして真ん中に大きな酸素があるわけですね。質量の大きな酸素があって、その両側に同じ角度でこの水素原子がついているわけですね。これで1つの分子水ができているわけです。つまり3つのものがこの1つになって構成されている、これが水なんですね。でこの真ん中にある大きな酸素原子、これをもし精霊に例えるとすれば、同じ2つの水素原子ですね、これが父と子の関係になるわけです。その関係を取り持っているのがこの酸素というふうに捉えることができるわけですけれども、精霊というのはこれは息という意味なんですね。息なんですね。でもし酸素に匹敵するとすれば、酸素、私たちが息をして生きていく上には酸素が必要なんですね。ですからまさに、この精霊の役割というのは私たちにこの命を与えてくれる存在ということになります。ですからここにもデザインが見られるわけです。さて原子の構造ですけれども、非常に細かいこの領域になりますと私たちの目では感知できないわけです。しかしこの創造された物質というのは全部原子で成り立っています。そしてこの原子には3つの基本的な粒子、これは陽子と中性子と電子ですね、マイナスイオンそしてプラスイオンということを私たちはよく聞きますね。陽子がプラスイオンであれば電子はマイナスイオンを放つわけですね、そして中性であるのが中性子ということです。プラスとマイナスが一緒になれば中性になるわけですね。この3つが、この構造、原子の構造ということになるわけですね。これは切り離すことができない一つの原子になっているわけです。 でこの関係にしても電子と陽子これを父と子に例えるならこの関係というのは愛の絆で結び合っている関係なんですね。そしてその間にこの2つの絆それで中性子ができるわけですけれどもこの聖霊がいつも関わっておられるということで三位一体の関係を見ることができます。さて光ですね。この光というのは私たちが見る光は白い光です。でもこれを分析しますと実際には白い光ではなくって赤と緑と青のこの3つの光がいろんな形で組み合わさることによってその3つが組み合わさると真っ白になるわけですね。そして2つずつですと他の色が生まれます。ですから虹色という7つの色がありますけれどもこれはこの赤緑青のそれぞれの光が2つずつ組み合わさるとあのような7色ができるわけですね。まあ、そのような形で白いと思っているものは実際には3つの要素でできているわけです。でこれを科学者は光の三原色というふうに呼んでますね。ですから光の三原色それでも光は1つの光なんですね。さて火なんですけれども火というのは存在するためには3つの要素が必要なんですね。火が燃えている火が存在するには3つの要素が必要です。まず熱ですね。熱そして燃料がなければ火は燃え立たないわけですね。そして燃え立つには酸素が必要なんですね。ですから熱と燃料と酸素があって初めて火が存在するということです。ですからこの火という一つの存在の中にはこの3つの役割分担があってそれが一つになって存在しているということですね。でよく聖書の中には神が捧げられた生贄に向けて天から火を放たれてそして生贄が燃え上がったということが書かれてますね。で、まあ、厳密に言うなら火を送ってではなくってむしろ熱を送ってそして生贄がそこにありそして酸素があるので火が燃え立ったということになるわけですね。ですから先ほど太陽が放射熱を放っているということを学びましたね。まさに熱ですね。それを神が投げつけられたそこでそれが燃える火が存在することになるということですね。そのような形で私たちが当たり前のように思っている現象というのは実際にはそのように細かく見ていけばこのいろんな機能が全てそこに関わりあってそして初めて一つの存在になっているということを知ることができるわけです。そして人の構成物質ですけれどもこれは創世記を見ていただきますと創世記の2章の最初のところに人がどのようにして作られたかということが書かれています。ここにまとめておきましたけれども水の存在と地の塵そして命の息なんですね。でこの水どこに水が書いてあるかというふうに思われる方がおられるかもしれません。これは創世記2章の6節のところに翻訳ではただ水が地から湧き出てという表現があります。水が地から湧き出て、なんかこういう表現ですと温泉みたいな形で水がバーッと吹き上げている特別な場所のような印象を受けますね。でもこれは厳密には霞のようなものというふうに考えていただいていいわけですね。四つ葉がおりますと全く水がないところにも水が存在する。ですから夜が来て植物は水を受けることができるわけですね。そのように霞というのが水です。ですからそのようにいつも水が地を潤っていたその地の地ですねそれを取り上げて神は人間を作られたわけです。ですから水が関わっています。そして地の地ですねそれで生きたものにするために神が息吹を吹きかけられたわけです。この3つが揃って初めて人は生きるものとなった生きたものとなったという表現がこの創世記のところに捉えてますね。2章の7節ですね。このように私たちのこの構成私たちを構成しているその物質ですねそれを取り上げてもこの3つの要素でできているということですね。それから今度は人の構造ですけれどもそのように出来上がった人の実際のその人となり人ですね人はどのような部分から出来上がっているかで実はこれは 聖書が主張しているのは三元論と言います。二元論だっていう方もいらっしゃいます。そして一元論だっていう方もいらっしゃいます。でも聖句が、この確かにしているのは三元論です。三つの部分から人は構成されている。神の見姿に似せて作られた人は三つの部分から構成されているんですね。三位格の神、一人の神ですけれども、三つのこの構成部分というとあれですけれども、役割機能ですね、そういうものがある。ですから神の似姿、見姿に似せて人は作られて、やはり三つの部分で構成されていると考えることができるわけですね。それが物理的な体ですね。物理的な体、私たちがこの地上に生きている間にこの体が与えられています。それから霊の体ですね。霊の部分が体の中に存在します。そして魂ですね。魂というのは自分の判断と感情とか、いろんな思いですね、そういったものを司る部分です。ですから物理的な体の部分と霊の体の部分を支配しているのがこの私という魂の部分ということになるわけですね。ですからこの3つの部分が構成されて1つになっている。つまり三元論の立場を聖書は取っています。ヘブル人への手紙の4章の12節のところ、そしてテサロニケの手紙の第1の5章の23節、ここを見ていただきますと、あなた方の霊、魂、そして体が完全に守られますようにという言い方がされていますね。つまり3つの部分で私たちの体は構成されている。でもそれを切り離すことはできないわけですね。人は人です。しかしその3つの部分がこのお互いに作用し合っているわけです。この外にこの下界と接している体の部分ですね、物理的な体の部分が強くなりますとこのように引きずられるわけですね。そして神からのこの啓示を受ける霊の部分ですね、ここが強くなれば神との関係にもって生きることができるようになる。ですからそのことを知ったキリスト者の生き方というのは、この霊の体と肉の体の葛藤ということになるわけですね。これをパウロは語っています。このように人の構造というのは3つの部分でできているわけです。さて神が作られたこの大自然ですね、大自然の生態系は循環しています。これは大きなこの視野で捉えるわけですね。この大きな視野でこの神の作られた生態系を見てみますと、3つの異なった有機体ですね、が存在しますけれども、これを3つに分類することができます。生産者と消費者と、まあ解体者ですね、まあ、分解者という言い方もできますけれども、この3つの有機体がこの生態系に存在するというふうに考えることができます。生産者って何かと言いますと、これはこの食物を生産する緑の植物ですね、そういったものが生産者というふうに考えていただければいいと思います。そして消費者というのはそれを食べて生きる動物ですね。エネルギーをこの生産者、つまり緑の植物ですね、そこから得ることになります。あるいは、この生産者を食べる有機体ですね、緑を食べる有機体をまた食べることによって、肉食動物などはそうですね、それで生きるということで、これが消費者ということになるわけです。ですから動物です。さてもう一つの解体者とは何かということですね。これは動物も植物も死ぬわけです。時が来ますと死ぬわけですね。そうしますと分解して地に戻る、その時にそれを解体する働きをするものが存在するわけですね。それがそういった有機体ですね。土壌に戻してやる、植物や動物、そういったものをまた戻して、そしてそこからまたスタートする、これが循環するわけですね。その循環をするためにこの取り持ちをする、そういう有機体が存在する、これが最後の解体者ということになります。このように大自然というのはこの3つの有機体が存在することでバランスが取れているわけです。 生産者だけでしたらどうなんでしょうか。この生態系は立ち行かないんですね。ですから一つだけに偏るときに何も機能を起こさないことになります。そのように3つのそれぞれの異なった機能が一つとなって循環しているということになるわけです。それから生物が生息する異なった環境があります。陸と空と海というふうに分けることができるわけですね。陸の動物、空の動物、海の動物、植物もそれぞれですね。そのようにこの明確に異なった環境の中で全てのものが互いに相互関係の中に生きているわけですね。相互関係の中に生きる、これはまさに三位一体の神というのが相互関係の中で生きておられるということですね。ですからそのことを私たちは知ることができるわけです。水の三体、これはよく三位一体の神を図示するときに水の三体のようなものであるということがよく言われます。でも厳密にはそれは正しくないんですね。ただこのようなこの機能がデザインとしてこの世に反映されているということを私たちは語ることはできるわけですけれども、水の三体、つまり氷から水、水から水蒸気、水蒸気からまた氷というふうな形のこのぐるぐるぐるぐる回っている、でも本質は同じ水ですね。これを全く神に例えることはできないわけですけれども、でもそのように3つの異なった現れ方、機能というのがありますけれども、実際には一つの本質であるということで、この水の三体を三位一体の関係になぞらえることができることになります。固体、液体、気体、というふうに置き換えることもできますね。さて最後に挙げておきましたのは DNA ですね。最近は DNA のことがもうかなりいろんな知識が与えられていますから、マスコミをにぎわしていますけれども、この DNA は三部構成の核酸だというふうに言われています。螺旋状になってねじれた螺旋です。螺旋というのはねじれてますよね。はしごがあって、そのはしごをねじると螺旋状になるわけですね。これが DNA の構造ということになります。でこの両はしごの両側ですね、この両側に当たるのがリン酸と、そしてデオキシリボースという2つの、この2つの構成部位だそうなんですね。そしてはしごの子がありますね、登っていくための真ん中の子ですね、つないでるものですね、それが塩基というこの物質なんですね。この3つがうまくバランスが取れて DNA という構成になるわけですね。ですからまあこのようにこの神の創造というのはどこを見ても3つのものがそれが1つになって機能しているというのが至るところに見られるということです。でこれはまだごく一部で、もっともっと上げることができるんですね。ですから私たちがちょっとこの自然界を見るだけでもこんなに三位一体の関係があるんだということに気づかれます。これは同じ神が創造されたものですから、そのデザインが反映されているのは当たり前ということになるわけですね。さて、まあ、このように神ご自身の存在形態、神のデザイン、三位一体は被造界に満ちています。ここで今日は聖句として詩編の110編を選びました。この聖書の箇所はすごい聖句なんですね。もうすごい箇所です。でも残念ながらほとんど語られていないようです。今日は皆様は海岸の思い出変えられるのではないかと思います。何度も何度も読んでおられると思うんですけれども、大事な鍵、キーワードがあるんですね。そのことがほとんど語られていません。でもこのことを知ることによって、私たちが神が語っておられる、神の右の座につくという意味ですね。神の右の座、父の右の座につくという、御子の存在ですね。それがどういうものであるかということを解明することができます。この詩編の110編、これはメシアの詩編と言われている詩編です。メシアの詩編はこの詩編の中にはたくさんあるわけですね。そのすぐ前の109編もメシアの詩編と言われている詩編です。でこの110編はメシアの詩編でもキリストの昇天後から始まる描写になっています。昇天後、つまり 今現在キリストが天上にいてどのようなことをしておられるか、そのことに関わる詩編がこの詩編なんですね。昇天後から始まって究極的に高められたメシア、キリストが語られているのがこのメシアの詩編です。キリストの神性を告げている神ですね。キリストは神です。その神性を告げている非常に意義深い詩編がこの110編ということになります。この詩編を読みますと、誰でもキリストの神性を否定することはできなくなるのではないかと思います。新約聖書では 何度もいろんなところで引用されている重要な詩編ですね。それでは詩編の110編をお読みいたします。ダビデの賛歌。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよ。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで使える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。あなたの右にいます主は、御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は道のほとりの流れから水を飲まれよう。それゆえその頭を高く上げられる。詩的に描写されていますので、この詩編が何を語っているのか把握するのは説明がないと難しいのではないかと思います。この詩編は2つの段落に分けられます。まず最初の段落は1節から3節ですね。ちょうど間が空いてますので分かります。4節から7節が第2段落です。各段落は同じ内容のことが並行して語られています。内容は同じことが語られているんですね。ただ、その何て言うんですか、時期とかそういうものが違うわけです。同じ内容なんですけれども、同じ時のことが語られているんではないんです。神は不変ですから、同じことを繰り返されます。同じことを語られます。しかしその時が違っているということですね。そのように捉えていただければいいと思います。この詩編はこの内容をそのまま読めば、もう詩編自体がその内容を完成しているというか解釈をしているという、そういう詩編です。テーマは王が祭司職に就かれます。一節ですね。私の右の座についていよ。祭司職に、後からもっと詳しく説明しますけれども、まずテーマ大雑把に挙げますと、まず王が祭司職に就かされるということになりますね。そして4節のところでは、常しえの祭司王として証明が与えられる、使命が与えられる。つまりそのように指名される、祭司職に就かされる、そして常しえの祭司王としての使命ですね、それを受ける。ですから第一段落と第二段落ですね、そのテーマは同じです。そして2節と5節、これは第一段落の真ん中、第二段落の真ん中のところで、誰を支配するかということが書かれているわけですね。2節のところでは、この王はご自分の民、群れを支配するということが書かれています。そして第二段落ではどうなるかということですね。第二段落に関しては3節の終わりのところから、この第二段落にかけて語られていますけれども、世界的な広がりですね。6節のところで、このご自分の統治が世界的に広がる、つまり敵をも支配するという形で第二段落が語られています。 第一段落のところではご自分の支配下にある群れですね、そして第二段落では敵をもすべて支配下に置かれるということになるわけですね。ですから最終的にはすべてのものがこの最主王のもとに元に置かれる、最主王がすべてのものに君臨するということになるわけです。そしてこの最主王は新たな力が与えられて、最後にはこの新たな満たしが与えられて世界をこの治めるということになります。では実際にはこの細かい段落を見ていきたいと思います。まず1節から3節の第一段落は祭司職に就く王のことが書かれています。ヤーウェ、神ですね。このヘブル語聖書で語られている主というのは、日本語では主というのが太字で語られて書かれていますね。でこれは大文字でロードですね、 LORD、 すべて大文字になっています。これが英語聖書でいうヤーウェ、主ということになるわけですね。でヤーウェの右の座の権威のことがこの祭司職の場所ということになります。巫女が使われる、つくことになる神の右の座というのは祭司職に就く王の場所ということになります。そこでヤーウェは私の主というのはダビデがこれは語っているわけですね。ダビデの主、つまりこれは主のことですね、メシアですね。メシアに言われた、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。ですから右の座について、いる、そこには機関があるということが書かれているんですね。でこのことが非常に見落とされています。私たちの主イエス・キリストは常しえに右の座につく御子ではないということなんですね。足元に身を置く、 足台とする、敵を足台とするという表現は足元に身を置くということですけれども、つまり足元に身を置くということは、この平伏する、征服されたという意味です。ですから敵はすべて足元に置かれることになるわけです。つまりこのメシアの足元にすべての敵が置かれるときですね、このメシアはもう右の座にはついていない、昇格されるということになるわけです。このヤウェとこのキリストですね、メシアとの関係なんですけれども、父子関係にあります。子供という時には子は父に次ぐ立場になるわけですね。子は父に次ぐ立場になります。つまり子は父の次というのが、これが御子の立場ということになります。イエス・キリストが地上に来られた時にはこの御子の立場で来られたわけです。ですからどんなことがあってもご自分を父より上に尊い方であるという形で語られることは決してなかったわけですね。これは御子の役割に徹されたということになります。決してご自分に栄光を着されることなく地上での生活を御子は終えられたわけです。そして御子はこの父子関係を通して人類を救うという大役を担われたわけです。患難期、千年期を経て最終的には白い御座に着かれます。そしてそこで全ての敵を神に反逆する者を裁かれるわけですね。そして最終的な至福の神の時が来るわけです。その役割はこの父子関係を通して行われたということになります。しかし子としての地位ですね、この御子としての地位は廃れる時が来るんですね。それは全てのものが御子の足の下に置かれたとき、もうその右の座に御子として座っておられる必要はないということです。その役割が終われば御子はどこに移られるのかということになるわけですね。ですからこの詩編はこの昇格ですね、昇格を含蓄した詩編ということになるわけです。いつまででも同じ状態で永遠に御子ではないということが語られています。 厳粛なヤーウェの神名はここで語られているのは、ダビデの血筋の王メシアをご自分の右の座につかせるということですね。そしてメシアは一定の時の間だけ右の座につかれる。これがこの時のヤーウェの神名ということになります。さて結論に行く前に、ダビデとメシアの関係を見ていきたいと思います。ダビデ、この詩編を読んでいるのはダビデですね。メシアは神としてダビデの主ということになります。ですから私の主という言い方をダビデはしているわけですね。しかし人としてダビデの子孫、子としてお生まれになるわけですね。ですからダビデの子ということになります。非常に複雑なんですね。しかしこれがここに反映されています。でキリストは、パリサイ人がいろんな形で、このキリストはメシアではないということを何とか立証しようとしたパリサイ人たちが罠にかけようとしたわけですね。でその時にキリストは反問しました。ご自分が一体誰の子なのかということですね。あなた方はこの聖句に通じている、聖書に通じているけれども、一体私を誰だというのかとこう聞いたわけですね。その時に人々が答えたのは、パリサイ人、律法に通じていた者たちですね、が答えたのは、ダビデの子ですっていうふうに言ったわけですね。あなたはダビデの子です、だったらこの詩編を読みなさい、ダビデは主と呼んでいるでしょというのが、このキリストがこの詩編を示された理由ですね。つまりダビデは主と呼んでいるではないか、これはどういうことなのかということですね。このことに対して人々は答えることができなかったわけです。ですからこれ以降沈黙せざるを得なかったということですね。このように聖書ははっきりとキリストが神であるということを告げているわけです。でもそれを信じたくない者がいろんな形でこれはどうなのかああなのかとこう言うわけですね。しかし結局は、聖句を説明することができない、答えることができない、これがイエス・キリストと当時のキリストに反対する者たちの問答なんですね。いつもキリストは聖句を持ってきて、これに答えなさい、ここに全て語られている通りですということを何度も何度も語られたわけです。このようにキリストの敵というのは、宗教指導者をはじめ同胞の中にはいっぱいいたわけです。ですからそのもの全て、この世の敵だけではなく、そのものも含めた全てのものが足台となるまでは、キリストは御子として右の座に座っておられることになります。2節のところで、主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされ、あなたはあなたの敵のただ中で治めるであろう。ここには部分的に NIV の訳を入れておきました。ヤウェの支配はシオン、つまりエルサレムですね、エルサレムから始まるということが書かれています。支配はヤーウェの代理人である王ですね、祭司王、ここではメシアということですね。メシアによって拡張されていきます。そしてあなたの敵のただ中へとその支配が移る。初めはこの王を信奉する者だけですね、その群れだけによって支配、この支配下に置かれています。しかし最終的には敵をも含めた全てのものがこのメシアの支配下に置かれるということになるわけですね。そしてこのヤーウェの代理人である王は、この王に喜んで仕える者たちに取り巻かれているというのがここで語られていることです。ですから昇天後のキリストのことがもし書かれているとすれば、天上におられるわけですね。天におられます。しかしすでに天に召された者、そしてまだ地上にいるキリストを信奉する者たちの群れによって仕えられている状態ですね。それがここで反映されているということになるわけです。万人祭司ですね、万人祭司がキリスト、この祭司王に仕えている状態です。3節のところは先ほどお読みしましたのは翻訳聖書ですけれども、翻訳ですけれども、NIV の訳をここに入れておきました。あなたの群れはあなたの戦いの日に喜んで仕えるであろう。聖なる威厳で陣立てされて夜明け前の鯛からあなたはあなたの若さの朝露を受けるであろうと書かれています。ここには聖なる奉仕のために祭司の装束をまとった 万人祭司たちが王の周りにいるという描写になっています。ですから先ほど言いましたように、今キリストが天上におられますけれども、キリストの周りにはこのようにキリストに喜んで奉仕することを願っている、そういった万人祭司がたくさんいるという、そういう状況ですね。夜明け前のタイというところには、この梅雨の源が何であるか、梅雨の源はこれは超自然的に天に由来するということで、この祭司王が天に由来する方であるということが示唆されているようです。そしてあなたの若さというのは、翻訳では家来の若さになっていますけれども、 NIV ほか、他の多くの英語聖書の訳では、これはこの祭司王自身の若さということですね。祭司王はこの地上での役割を成し遂げられて天上に召され、そして右の座について新しい力を帯びて、そして今天上から君臨されているという様子がここに書かれているわけですね。そして4節から7節の第二段落のところでは、この祭司王は常しえの祭司王として全地すべての敵をも含めたものをすべて支配する、つまりこの祭司王はヤーウェの地位に昇格されるということが描かれているということになるわけですね。ここでは4節のところではメルキゼレクという祭司の地位が挙げられています。王であり意図高き神の祭司の地位ですね。つまりこの祭司王はこの地上のアロンの血筋による祭司ではないということですね。このメルキゼデクの位につながる王として、その役割がメシアを通して成就されたということですね。メシアのみがこのメルキゼデクの位に連なる祭司となるということです。とこしえの王であり、とこしえの祭司であるということですね。そして五節のところでは、ここが非常に大事なこの鍵となる聖句なんですね。よくご覧ください。あなたの右にいます主は、ただ残念ながら翻訳ではこの主が内容が多分一致しないということで、この小文字になってるんですね。でもこれはヤーウェなんですね。あなたというのがここではメシアなんですね。メシアの右にいるヤーウェはっていうことなんです。今までヤーウェの右にメシアがおられたんですね。ところが今この第二段落では、ヤーウェの右にメシアがおられる、つまりすべての地上での役割を終えた後、メシアは昇格されてヤーウェの地位に就かれるわけです。そしてヤーウェはそれを援護されることになります。ですからこの五節の箇所は翻訳だけを読むと間違ったところに導かれてしまうかもしれません。でもここでは立場が逆転して、今この祭司王が昇格されて、そしてついにはヤーウェの場所に就かれるということです。でここだけでそれを主張しますと、そんなことはこの辻褄を合わせているだけでおかしいという意見を持たれる方もおられると思いますけれども、このあといろんな箇所でこれを裏付ける聖句があるということに気づかれると思います。ですからこれは間違いなく、最終的にはイエス・キリスト・メシアはヤーウェとして全地を治められるということになるわけです。今や権威の地位は祭司王が占められることになるわけですね。6節のところでは、広い国を治める頭を打ち砕かれるということで、このヤーウェ、そしてメシア、ヤーウェが送られたメシアに反逆した者、敵がすべて平定される時が来るということです。挑戦する者が誰もいない常しえの統治をメシアが樹立されるということですね。そして最終的にはこの七節のところですね、その頭を高く上げられるとありますね。つまり主の主権と征服の印ということになります。ですから最終的には誰がここで地を治められるのか、これは紛れもないメシアなんですね。ですから勝手にこのようにこう呼んでいって、ちょっとおかしいっていうんで変えてしまうと、とんでもないことになってしまうわけです。さて神の右の手、右の座ですね、 この詩篇の110篇の一節のところで、主は私の主とあります。これはもう先ほど説明しましたけれども、主はロードですね、ヤーウェのことです。そして私の主、マイロード。これはダビデの血筋の子孫、メシアということになるわけですね。で、パウロはこのことを、ないものをあるもののように語る神という表現を、ここに挙げておきました。ローマ人の4章の17節で語っているんですね。ないものをあるもののように、つまり私たちにまだ啓示が知らされていないときにはないものでしかないわけですね。しかしすでにヤーウェのご計画の中に入っているものはすでに存在するわけです。ないものをあるもののように語られる。でも実際それはもうすでにあるということです。このような語られ方が啓示を通してなされるわけですね。ご自分の予言的計画をご自分の言葉の中にあらかじめ植えられた、これがまあ啓示であり予言であるということになるわけです。キリストが地上におられたとき、そのような意味でキリストは御子の役割に徹されたんですけれども、本質は神であったということですね。ですからいつも神なんです。地上に来られた時には人であって、天に戻られてまた神に戻られたっていうのではないんですね。人であり、そしてなおかつ神である、これが御子イエスキリストということになります。キリストを通して神ご自身が物理的な体で姿を現された、これがキリストのこの世での誕生ということになります。しかしこの御子の立場を永遠に持たれるわけではありません。でところどころで間違って語られてますね。とこしえの御子というような言い方がされますけれども、これは聖書的ではありません。聖書ははっきりと時の制限を語ってるんですね。足台となる時までは御子なんですね。右の座に座ります。しかしそれ以降は昇格されます。さてどこに昇格されるかということですね。第2位の地位から第1の地位に昇格されます。それは今、ヤーウェがおられる父の御座ということになるわけです。父の御座に、昇格されるということになるわけです。で、この右の座というのは、これは祭司職用語です。祭司というのは、取りなし手として神と人との間に立ったわけですね。その役割がこの右の座に象徴されています。ですから、キリストの役割というのは、この祭司の役割、取りなし手として地に来られて私たちと父との関係を取り持ってくださったわけですね。信じる者を御座に連れていく大役を担っておられるということになります。そしてこの役割が終わる時が来るわけですね。それがいつかというのは、この敵が平定されるまでですから、何年何月何日という形で挙げることはできないわけです。しかし神の御座そのものに昇格されるということは間違いない。ですから今キリストは現在、次期王位継承者の立場におられる、日本でいうなら皇太子の立場におられるということですね。そしてやがてはこの地に戻られて、地に最初来られた時には最低の地の最低のものになられたわけですね。そして十字架刑にかかられて、この もう最悪なものですね、そういうものとして恥ずかしめを受けられた。しかし今度来られる時には再臨の主は王として来られるわけですね。全地の王、全地を支配する神として来られるということになります。そしてここに挙げておきました黙示録の3章の21節ですね。キリストはすべての敵を征服されるとき、勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。はっきり語っておられますね。イエス・キリストは父の御座に着いたと語っておられます。勝利を得られた後、父の御座にキリストが着かれるわけですね。これは先ほどの詩篇の110篇の五節を支持しているわけです。そしてその時勝利を得る者というのはキリストを最後まで信じ続けた者ですね。その者たちにこの報酬を与えてくださるわけですね。でその報酬ごめんなさい、その報酬というのは キリストが今までおられた右の座につくというのではないのです。右の座というのはあくまでも御子キリストの役割を担う場として与えられたのであって、最終的にはキリストに従う、この万民祭司ですね、その者たちはキリストが父の御座に就かれたと同じようにその座を分かち合うということを言っておられるんですね。これはすごいことですね。このような罪深い者たちにこの父の御座を分かってくださるというのがここで書かれていることなんです。もう御子の座はないんです。キリストが役割を終えられて最終的に神として君臨されるとき、もうこの右の座なんていうのはないんですね。全員がこの座を分かち合うことができる。で、この右の座というのは同じ権威ですね、主権者と同じ権威が託されるというのがこの座の意味なんですね。ですからそのように、キリストを最後まで信じた者はこのような特権に預かることができる。これを黙示録の3章のところでキリストは約束されたということです。ですからこの重みはすごいですね。勝利を得る者が約束されていることっていうのはすごいんです。で、そのためには今ですね、今このキリストを救い主として受け入れなければならないということですね。そのために私たちは御言葉をまだ知らない人たちに伝えていかなければいけないわけです。キリストの地上での働きを御働きを見ていきますと、キリストが神であるということを証しするものに満ちているんですね。で、私たちはそんなことがありえない、神が父なる神がおられて子なる神ってそんなの二人じゃないかということで、もうそのことで頭が混乱に陥ってしまうので、キリストがどんなに神の技を地上で成し遂げられたか、そのことが盲目的になってしまうわけですね。しかしキリストと共に帰郷を共にした弟子たちはその技を見ているわけです。ですから最終的にはキリストこそ誠の主である、我が神我が主よというふうに、このキリストを呼ばざるを得ないということになったわけですね。このキリストの地上での御業を見ていきますと、キリストはまさに神であったということをそのまま素直に受け入れていけば、これはまさに神の業であったということになります。キリストは多くの場合祈りをしないで業を行っておられます。もちろん天に向かって父よというふうに祈って技を成し遂げられたところもあります。でもそうではないところが多いんですね。この箇所を一つ挙げておきました。ヨハネの福音書の9章の7節ですね、目の見えない人がシロアムの池でキリストに、この治していただく箇所ですね、その時に、この泥をこの目に塗って、そして今シロアムの池に行って、そこでこの目を洗いなさい、つまり行きなさい、そしてあなたは癒されます。祈りとかそういうものは一切ないわけですね。で、その他にもここには挙げませんでしたけれども、マタイの福音書の8章の3節のところに、サラートに侵された人に対して、癒しを願っているサラートの患者の人ですね、私の心だ清くなれという、メッセージがありますね。私の心だ、これはまさに神ご自身の言葉なんですね。神はすべての人を救うこと、健全であることを願っておられます。ですから必ずしもイエス・キリストはいつもいつも祈って主を通してではなく、神ご自身ですから、もうその癒しの力を帯びておられるわけですね。それが反映されています。なぜあるところではキリストは神を通して語られ、そしてあるところでは私の心だ清くなれという言い方をされたのか。で、この一つの鍵となるのを挙げておきました。ヨハネの福音書の11章の43節ですね、しかし私は周りにいる群衆のために、これはラザロが、蘇る時ですね、蘇生ですね、いわゆるこれは霊の体の蘇りではないので、キリストの蘇りとは区別する必要があります。肉の体から肉の体に蘇った現象が起こりましたね。で、この時にキリストは周りにいる群衆のために、あなたが私をお使わしになったことを人々が信じるようにという、そういう配慮をしておられるわけですね。ですからその配慮、キリストの役割というのはご自分が神であって、神がこの技をして おられるということを告げるのではなく、神が救いの手段としてこの御子を送られた、その御子の役割ですね、それに徹することを通して取りなしをして、そして父の身元に連れてってくださる、その役割に徹されたわけですね。ですから、周りにいる人々のために私はこういう言い方をするんだという箇所があります。またこの大自然に対する権威ですね、黙れ静まれと言って、あの弟子たちが恐れたガリラヤ湖での嵐ですね、それを鎮められた、その瞬間このような大自然をも命じて静かにされる方っていうのは一体誰なんだろう、もう神じゃないかということですね。そういう形で弟子たちはキリストを通して神の技、そして神ご自身が自分たちと共に帰郷を共にしてくださっているということを経験したわけです。ですからキリストはこの自分を見た者は父を見た者だということを言われたわけですね。でこれはここにまた挙げておきましたけれども、ヨハネの福音書の14章の9節ですね、ここではフィリポに対して、その神を私に示してくださいとフィリポは主に願ったわけですね。それに対して、あなたは私を知らなかったのですか、私はずっとあなたと一緒にいるではありませんか、私を見た者は父を見た者だと言われたわけです。でこの時に主はもう少しで私が神なんだというふうに言われるところだったわけですね。もうそこまで来てるわけです。私を見たんであれば父を見た、神を見たんではないかということですね。でも父はご自分の役割に従順であられた。ですからそこまで言いかけて、実際には私が神なんだということは言われなかったんですね。ですからこういう見方をしていきますと、もう私たちはこのキリストの御業を見るときに、もうこれはヤーウェが行っていることであるというふうにしか捉えることができないわけです。キリストは初めから終わりまで神であったということですね。これがこのキリストが部分的に神で、部分的に人であったということはありえないということです。キリストが神であるなら初めから神であり、そして人である、人としての役割で来られたのであれば、初めから人である、 100% 人であり 100% 神であるということになります。ヨハネの福音書の1章の1節は、ここはもう名言です。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。でこれをまたねじ曲げてこの違う解釈をするグループもありますけれども、素直に読めばそのまま神、キリストは神であったということを告白しているわけですね。紛れもない信仰告白です。そしてトマス、疑いの迷いのトマスと言われますけれども、実はこのトマスが弟子たちの中で最初にキリストを神と呼んだ最初の人なんですね。つまりすごい信仰告白をしたのがこのトマスなんですけれども、そのトマスは私の主、私の神っていうふうにはっきりとキリストに向かって信仰表明をしたわけです。ですからこのキリストというのはもうキリストの中に神ご自身が、ヤーウェが内在されておられたということになるわけです。神そのものであったということになるわけですね。コロサイ人の手紙の1章の19節、2章の9節、この2つも最初に私が冒頭に挙げましたあのローマ人への手紙のところで、神というのはゴッドヘッドが使われているということを語りました。ここでもこのコロサイ人の手紙でもやはり三位格の神としての神の言葉がここで用いられています。神は御心によって満ち満ちた神の本質を、本質というふうに訳されているのがゴッドヘッドなんですね。それからキリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって、このご性質、これもゴッドヘッドです。つまり神、三位格の神として語っているということになるわけですね。神のすべてがキリストの中にあったということになります。御子の役割が神に同化される、神に融合していくわけですね。つまり御子が神であったということが最初からそうであったわけですけれども、そのことが最終的にすべてのものに明らかになる時が来るわけです。ここに 黙示録の20章11節から以降、そしてコリント人の手紙まで、その時どのようなことが起こるのかということで、この聖句を挙げておきました。この聖句を一つ一つ見ていただきますとお分かりになりますけれども、この黙示録の20章の11節の箇所は、大きな白い御座の箇所ですね。つまり裁きの神の裁きの座に立たれる、座られるのはイエス・キリスト・メシアですね。つまりヤーウェとして全人類を裁かれるわけですね。これがこの箇所です。それからヨハネの福音書16章の25節から27節のところですね。ここではたとえではもはや話さない、心の固くなな人に対してたとえを持って語られるようになる、それはマタイの福音書の13章に主が宣言されたわけですね。ですからそれ以降は全部たとえで、この奥義を語られるようになったわけです。しかしこのヨハネの16章の25節以降のところで、父についてはっきり告げる時、その時が来るということを語っています。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。今は役割は父に向かうための取りなしが御子の役割ですね。ですからあなた方の願いを私が取りなしてあげようという立場に立っておられたわけですね。しかし最終的に父についてはっきり告げる日が来るわけですね。つまり父として語られていたヤーウェは実は私であるということですね。その時には父に願ってあげようとは言わない、私があなた方の願いを聞き届けよう、つまりヤーウェとしてはっきりと君臨されるということが書かれているわけですね。コリント人への手紙第1の15章の24節から28節の箇所ですね。終わりが来るということが語られている箇所です。で、御子が父の御座で支配されたその後ですね、時が満ちますと神がすべてにおいてすべてになられるという非常に有名な箇所がここですね。すべてにおいてすべてになられるためです。つまりキリストが常しえに御子ではなくヤーウェであるということ、つまりすべてにおいてすべてとなる、はっきりと神その方がどういう方であるかが明らかになる時が来るというのがここの箇所になるわけです。ですからキリストは御子、永遠に御子であるとかヤーウェではないということにこだわる方にとってはここの箇所を解釈することはできないんですね。神が全てにおいて全てになられるとはどういうことなのかということですね。このように聖書は段階を経てどのような形で最終的には全てのことが明らかになるかということを明記しているわけです。キリストはこの地上においては御子としてすべて父なる神に服従されました。そしてその役割を終えて多くのものを父の身元に連れて行き、そしてすべての敵が、神に反対するものが平定された時には神ご自身がすべてのものに明らかになるわけですね。つまりヤーウェその方であったということが判明するわけです。神なるキリストが人であることの奥義ですね。これは大変なキリスト信仰の奥義です。キリストは人格を備えた神であり人です。キリストの神性と人間性を切り離すことはできません。ですから神の愛の結果キリストをこの世に送るというこの受肉ですね、この受肉の深い奥義ですね、神の愛の奥義、これを人間の限られた知識にとどめてはいけないんです。人間の頭で解釈できないからといってそんなことはありえないということで別の解釈を聖書の中に読み込んではいけないということですね。聖書はそのままズバリ語っています。それをすべて受け入れていけば全聖書がそれを解釈するんですね。ですから全く矛盾がないことに気づくことになります。キリストがこの地上で行われたことは人としての神の現れであったということです。これはヘブル語聖書、旧約聖書と照らしてみるときに全く矛盾がないことに驚かされます。 体を取って地上に住まわれて十字架上で死なれました。そして私は何々であるという神の宣言ですね、これはヨハネの福音書に語られていますけれども、それをもって語るときに、つまり私はヤーウェ神である、ありてあるものであるということをそのまま語られたということになります。そして、私ヘブル語聖書には神はこの私が主であって私の他に救い主はないという表現があるわけですね。これはヘブル語聖書のヤーウェが語っている言葉です。救い主は神以外にないということを語っているわけですね。にもかかわらず、なぜかイエス・キリストは救い主としては認めるけれども神ではないという間違った宗教が誕生してしまっているんですね。ヘブル語聖書ではっきりと救い主、人を救う者、罪から人を解放する者は神しかいないということを神ご自身が語られたのであれば、イエス・キリストがその役割を担われたのであれば、イエス・キリストは神であるということになるわけです。これがヘブル語聖書が全く新約聖書の宣言と矛盾がないということになるわけですね。キリストはまさに不思議な方法でご自身を人に表されて、福音を信じる者を滅びから永遠の命へと導いてくださった唯一まことの神であるということになります。イザヤ書の9章の6節のところで、この箇所も教会ではよく取り上げられます。つまり、これは巫女について語っているメシア預言なんですけれども、不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君という形で称号が語られているんですね。でこの称号は、全てのキリスト教会がこれはメシアのことであると語っている称号なんですね。その中で永遠の父っていうのが入ってくるんですね。永遠の父イコールメシア。ですから聖書っていうのはどんなに反発しようとしても、この真理は真理ですから、いろんなところにそれが語られているわけですね。ですから、いやこれは間違って入ったんだとかって言えないわけですね。つまりメシアは不思議な預言者、これは聖霊に関して言われていることですね。聖霊でもあり、そして力ある神、技をなす神ですね。永遠の父でもあり、平和の君、平和の君として来られたイエス・キリストでもあるということで、全てを三位一体、三位一角の神、全てが包括されていることになります。それではキリストが不死の神であるなら、キリストの十字架上での死をどのように解釈すればよいのかという、疑問が出てくるのではないかと思います。不死の者が死ぬことができるだろうかということですね。不死の者が死ぬ、だから死ぬことがなければあれは、この偽りの死であったということにもなってしまうわけですね。しかし即答ができます。不死の方だけが命を起こし、死を、起こす、つまり立たせることが、命を立つことができる方ということです。両方できになるんですね。これは不死の方だけができるわけです。天使は不死の方ではないんですね。確かに死なないんですけれども、作られたものですから作り主とは違うんですね。ですから不死の方と言われるときに天使を入れません。永遠に死なないものとして作られた被造物です。でも創造者であって不死の方は神、唯一まことの神お一人なんですね。その方だけが死をも支配しておられるので、命を授けることができれば命を取ることもできるということになるわけです。ですからキリストが十字架上で亡くなるということはあり得ることなんですね。神だけができることです。しかし聖書は注意深く読んでいただきたいんですけれども、神が死んだとは一言も語っていないんですね。神が死んでもいなくなってしまったとは一言も書いていないんです。ここに三位一角の神の意味があるんですね。死なれた神は三位一角の神の第二位角ですね、の神キリストが死なれたんですね。でも見通りの局面があるかもしれないんですけれども、お一人の神の中のそのキリストが 死なれたわけです。ですから神が死んだんではないってことですね。人に神の愛を表す手段として使わされた方は亡くなった。それを通して私たちは救いに至ることができるようになったわけですね。そういう意味でもこの三位一体というのがもう必然的な教理であるということがお分かりいただけると思います。三位一体の神はそれぞれの機能関わりで相互に結びつき合っておられます。結びついておられます。死は隔離の状態で、これは無意識の状態ではない。これはルカの福音書のあのアブラハムのところに、このラザロが行って、死んだラザロが行ってそれを目撃している、その描写からも明らかですね。意識があるわけですね。ラザロもアブラハムも、そして死んだ金持ちも、すべて死んだ後意識があります。神からの隔離という意味で、死は隔離状態ということになるわけですね。さて、難しい教理ばかり学びましたけれども、皆さんの中にこの聖書が語っていることがいかに真理であるかということに、また新たに目覚めさせられたのではないかと思います。そこで異なった次元からこの現象をどのように捉えることができるのか、図紙を通して違った角度から見てみたいと思います。キリストと神との関係はどのように説明できるだろうか、単純な描写を通して考察することにします。ここに二次元の世界があります。二次元というのは縦と横だけですね。高さがないわけですね。つまり立方体にはならないという、そういう状態、縦と横だけの平地の世界があるとします。この平地に3つの大きな同心円があります。ですから全く同じ3つの円がこの平地にあるわけですね。互いに離れています。全く別個のところにあって、この平地にいるものからしたらこの3つが関わり合っているという、その関係は何も見出せないわけですね。でそこに、今この預言者が訪れたとします。この預言者が、この3つの円ですね、これは1つであるという宣言をするわけですね。そうしますと限られた次元から見ているものにとってはこれは全く別個の3つではないかと、そんなものが1つのはずがないと言ってむしろあざけり罵るわけですね。聖書における預言者の役割ってのはみんなこれなんですね。神の次元のことがわからないのであざけるわけです。そして殺してしまうわけですね。このことが起こります。狂人呼ばわりされるわけです。そこでその預言者は今ここに一つの大きな管、ホースですね、それを持ってきます。そしてそれをねじ曲げて三次元構成にするわけですね。つまり高さが入るわけです。そして三次元構成のこの管をその穴に通します。そうするとこの絵を見ていただきますと分かりますけれども、この穴は全部連結しているわけですね。ですからこの次元、二次元だけの世界から見ていると穴、丸い円でしかなかったものは実は一つの物質の一つの局面であるということになるわけです。その局面だけを見て、これはこうだ、この三つが一緒では絶対ありえないということは言えないということですね。でこれは簡単な図紙であって、これを通して三位一体の教理を図紙しているというのではありません。ただ神の啓示、神の語られること、次元の違う神の語られることがいかに低い次元にいる者にとっては難しいかということですね。で実際にこれを書いて、つながっている、高い次元から見れば一つのものです。そしてそれがこの次元の低いところに接したときに3つの形で現れるわけですね。そういう3つの現れ方が残るということです。それがよく見えるわけです。しかしもう限られた次元からしか見ようとしないものにとってはいつまでとってもそれは3つの別個のものということになるわけです。この解釈というのは非常に分かりやすいのではないかと思います。私は20年以上前だったと思うんですけれども、このブルース・ファーナムっていう英国の科学者なんですけれども、その科学者がこういったようなことを言われたので、それが非常に印象に残りまして、 そしてこの三位一体もこのような形で解釈できるの、解釈というかこの次元の違いの表示ですね、それができるのではないかと思い今回ここに取り上げました。神の次元で解明される聖書の逆説ですね。このように神が限られた次元のこの世にご自身を表されるとき、私たちは明らかな逆説に直面します。それを予期する必要があります。逆説とか背離というのは聖書に満ちていますけれども、これは何か、この世の道理では解釈できない物事現象、これを逆説とか背離っていうわけですね。で、私はここに入れておきましたけれども、神の視点から見て初めて道理が通る多くの現象解釈ですね、これを逆説あるいは背離という形で捉えています。聖書の中には神の次元からしか見ないとわからない、意味が通らないことがたくさんあるんですね。ですからこの世ではあざけられます。イエス・キリストもそうだったわけですね。狂人呼ばわりされるわけです。でも高い次元から見るときにそれが真理、本体であるということですね。昨今では宇宙の特異点ということがよく言われます。宇宙の特異点というのは何かと言いますと、ユニークすぎて理解できない、判断できないことですね。私たち凡人、専門家には分かったとしても、凡人にとっては理解できないこと、それがまあ特異点という形でよく用いられます。ですからブラックホールとかビッグバンとか、この太陽の黒点とかいろいろありますよね。そういったもの全部宇宙の特異点なんですね。で、小説家たちは非常に想像力をたくましくして、この未知の世界に挑戦するわけです。で、聖書っていうのは、このような特異点ですねを語っているっていうことなんです。ですからある意味では、非常に科学的な書でもあるということが言えます。で、ここにある物理学者による宇宙創造の考えられるシナリオを挙げておきました。この物理学者は初めに11次元の時空が自発的に文字通り何もないところから勃発したと言います。あのビッグバンですね、ビッグバンによって勃発したわけですね。最初は宇宙空間の形は特にこうあるべきであるという形は命じられなかったと。しかし、ですから混沌として荒れ狂っていたというわけですね。で、ある地域では輪郭ですから、地域によって、その状態、荒れ狂いの状態は違うわけです。ある地域では、この輪郭は必然的に力の競合、いろんなものがぶつかり合って、その競合が生み出すことによる巨大な反発力ですね、そういうものによって、この形ができていったという、そういう考え方です。その結果ですね、3次元空間が加速度的な勢いで、拡張を始めたと。そして他方で残りの、次元ですね、残りの次元は、この自発的に7つの領域、別の天空とか天体とか、まあ、そういう領域ですね、そこに転がっていったという、そういう表現をしています。で、このように昨今の物理学は人間が感知できない次元がもっと高次元の世界があるということですね。それが本物である、仮想現実っていうんですか、バーチャルリアリティっていうのを聞かれたことがおありだと思います。そういう形で見えないけれどもそれが本体だということを言っているわけですね。聖書はそれを語っているわけです。この時代、この世というのは束の間、仮の世なんですね。その背後に本物があるわけです。でも残念ながら私たちの次元からは見えないわけです。でも物理学は高次元が実際にはあるということ、そして11次元だということを言ってるわけですね。で、聖書も11次元を語っています。で、先ほどの図紙で見ましたけれども、3次元では合体した一つの管が2次元では別個の円としかしか現れなかったわけですね。そしてこの各々の円というのは本物の実体のほんの側面、一部の現れであったということですね。そのことを図紙を通して学んだわけですね。で、使徒パウロはこのことを見事に語っていますね。コリント人への手紙の第1 13章の12節のところに、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。高い次元のものから私たちはすでに完全に見られています、知られています。神は私たちの一挙一動を完全にご存知なんですね。ただ私たちの側からは次元が低いために見えないんです。でも完全に知ることになります。聖書というのはすごいですね。すべての真理がこのようにいろんな箇所に語られているんです。ですからイエス・キリストに会い、そしてイエス・キリストを通して神の啓示を受けた者たち、聖書の著者たちはこのような形で、全てのことを語っているということが言えるわけですね。最後にキリストが途方もない主張をされたということをもう一度振り返ってみたいと思います。地上でキリストは何を語られたかということですね。キリストは明確にご自分をヤーウェに等しくされたということが言えます。でこれを否定する神学者たちは結構多いんですね。イエス・キリストははっきりとご自分が神であるとは言われなかった、隠されたというんですね。それは間違いです。なぜかと言いますと、もう明らかな証拠ですけれども、なぜイエス・キリストが十字架刑に追いやられたか、その根拠は当時のユダヤ教の信徒たちですね、ユダヤ教の宗教家たち、律法に通じている者たちがイエス・キリストの言葉を通して、まさに神ご自身が用いられる言葉がイエス・キリストの口から出ていることに対して冒涜罪だということを最初の時点から語っているんですね。ということは、御言葉に通じているものであれば、これはヘブル語聖書のことです。新約聖書はイエス・キリスト以降書かれたわけです。ですからヘブル語聖書に通じていれば、ヘブル語聖書のどの箇所をイエス・キリストが語っておられるか、それはヤーウェが民に語られた言葉なんですね。それを語るときに、お前は誰だ、人間でありながらなぜ神の言葉を語るのだということで、冒涜罪、死刑にせよ死刑にせよ十字架刑にということになったわけです。ですから明らかにイエス・キリストは当時の人間としては途方もない主張をされたということになります。途方もないことを語ったわけですね。自分は天からの誠の命、命みなぐパンであるということを言われたわけですね。そして常しえに生きているということも言われました。ここに、聖書の箇所を挙げておきましたので、ぜひ、お家に帰られて、それを読んでいただきたいと思います。そのような形で、誰も普通の人であったら主張しないようなことを次から次へとキリストは語られました。それは神の愛を悩みの多いこの世の人たちに示すためにキリストは人となられたわけですね。神の愛がキリストを受肉させたわけです。人々が神をよりよく理解し、神が必要であることに気づく、このことが大事なんですね。そして求めるようになることを願われた。そのためにこのような人は考えることのできないような手段を通して神はキリストを地に送られたんですね。キリストはこの十字架刑にかかる直前のメッセージで、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の元に来ることはありませんということを語られました。でここで誰一人神のもとに来ると言われないで、父のもとにっていうことを語られました。つまり御子と父との関係が非常に密接であるということをここで強調しておられるわけですね。そしてキリストの最後の生きておられる間の最後のカリオの祭りの時ですね、ここではこの最終日に5ページのこの資料の最後の方ですね、このカリオの祭りの最終日にっていうふうに書きましたけれども、ここは時に書き換えてください。最終日のメッセージはこのメッセージではありません。ですからカリオの最後のカリオの祭りの時に語られた言葉ですね。最終日を時の最終日を時に書き換えてください。あなた方が私を知って っていたなら私の父をも知っていたでしょう。最後に十字架刑、この後の春、十字架刑におかわりになるわけですけれども、このように、主の身元に来る者たちも最後の最後までは本当にこの配慮、逆説が分からなかったんですね。ですからキリストの弟子たちもキリストが亡くなられてよみがえられた後ですね、初めて全部がこの分かったわけですね。そのように私たちが全てを知るということは不可能です。でもキリストははっきりとこのご自分が特別親密な父子の関係に生きておられる神であるということを、このようなメッセージを通して語っておられるということになるわけです。語られたということですね。このようにキリストの主張はどれも途方もないことばかりで、もし語られたことが真理でなければキリストは狂人ということになるわけですね。このような気違いじみたことを言う人たちはこの人間史にはどの時代にも現れているわけですね。その他大勢のそのような一人に数えられてもおかしくない、それぐらいむちゃくちゃなことを語っておられるわけですね。ですからこれが本当に神の言葉でなければもう狂人沙汰ということになります。そういった意味でキリストのご自身の家族もキリストが公の宣教を始められた直後に、とんでもないことを言うと言ってびっくりして、キリストをそれこそ、狂人、気が違ったんではないかというふうに、言われた、そういう箇所がありますよね。それぐらいキリストのなさったことというのは、当時でもそして今日においても私たちには簡単には理解できないことであるということになります。もしキリストが、このような形で神の特別な方法で語られたのでなければ精神異常者か詐欺師ということになってしまうわけですね。そこで最後に記しておきましたけれども、不思議なことがあります。それは人間史において自らを神と等しいと主張したたくさんの人たちがいます。今日も主張している人たちがいるわけですね。しかし世の中の人は誰もそれを真剣に取り合わないわけです。ただ一人キリストの主張だけがこのように真剣に捉えられたということですね。それはこれは本当の神からのメッセージであるということですね。しかもキリストを最初に信じたのは3年半キリストと帰郷を共にした弟子たち、弟子たちは皆ユダヤ人でした。しかも立法に通じているユダヤ人は、ここに申命記を挙げておきましたけれども、シェマーイスラエル、聞きなさいイスラエルで語られた内容、神は唯一一人、ただ一人であるということですね。そのことが語られている、それを信じていたユダヤ人の弟子たちがこのイエス・キリスト、人イエス・キリストを神として信じたんですね。そしてイエス・キリストがよみがえられた後、トマスの最初の言葉に、あなたはヤーウェですという言葉ですね。そしてそれに続いて他の弟子たちの目も開けたわけですね。このような形で、全てのことが終わるときに私たちの目が開かれて、今見えないものも明らかになるわけです。でも聖書はこのように、もう至るところを捉えても、この断面は全て一緒ですね。ですから金太郎飴の断面全て同じ、言ってることは一つですね。イエス・キリストはヤーウェであるということですね。そしてこの神を信じなさい、この神を通してのみ、罪人である私たちが救われるという、その道が、聖書を通して語られているわけですね。今日は詩編の110編を通してこの三位一体の教理、というのがいかに聖書に語られている教理であるか、そのことを学びました。キリストを通してご自身を表された唯一まことの神は今現在天上から、まだ今は御子の座についておられるわけですね。一人一人の目が開かれること、まだキリストを知らない人々の目が開かれること、このキリストを神として受け入れることを、その決断をすることを願っておられます。ですからこのメッセージを聞かれたお一人お一人にぜひこの聖書の箇所をもう一度読んで、そしていろんな聖書の箇所から 確信を持ってこのイエス・キリストを神として受け入れていただきたいと思います。今日はここまでにしたいと思います。